お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイスラエルに安息日が与えられる、その2、打ち叩かれた岩から水が湧き出る、そしてアマレクとの争い。今日の聖書の箇所は出エジプト記16章32節から36節と17章1節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記16章の学びをしていますが、出エジプト記16章32節から33節。モーセは言った。主の命じられたことはこうです。それを1オメルたっぷり、あなた方の子孫のために保存せよ。私があなた方をエジプトの地から連れ出したとき、荒野であなた方に食べさせたパンを彼らが見ることができるために。モーセはアロンに言った。壺を一つ持ってきて、マナを1オメルたっぷりその中に入れ、それを主の前に置いて、あなた方の子孫のために保存しなさい。壺いっぱいのマナが契約の箱の中に入れられました。契約の箱については、出エジプト記の最後の部分で詳しく説明されています。契約の箱には三つのものが入れられました。一つは花が咲いたアロンの杖。二つ目は壺いっぱいのマナ。そして三つ目は十戒が刻まれた石の板です。律法はキリストだけが律法を守られたという事実を語ります。主はあなたと私のために律法を成就されました。マナはまた私たちのためのキリストの死を語ります。主は私たちのための霊的な食物として私たちに与えられたのです。花の咲いたアロンの杖は主のよみがえりを語ります。そして契約の箱の上に蓋として置かれるのが血が注がれる贖いの蓋でした。英語では贖いの蓋は憐れみの座と訳されています。キリストお一人だけが神様の要求を満たすことができました。主だけが私たちを救うことがおできになりますが、主が私たちを救うことがおできになるのは、ご自分の血潮を流されたからなのです。そのことのゆえに、神様は罪人である人間に憐れみを差し伸べてくださることができるのです。続いて35節から36節。イスラエル人は人の住んでいる地に来るまで40年間マナを食べた。彼らはカナンの地の境に来るまでマナを食べた。1オメルは1エパの10分の1である。この箇所にはイスラエルの子らが40年間マナを食べたこと、彼らの毎日の割り当てがどれだけであったかが書かれています。彼らがついに約束の地にやってきて、マナが止んだ時、彼らはその地で採れた穀物を食べました。そしてその後彼らはまた穀物にも不平を言います。その時初めて彼らは結局マナがワクワクするような非常に美味しい食物であったことに気づくのです。事実マナは穀物に比べればはるかに栄養のある素晴らしい食物でした。このことに関して興味深いことは、多くの人たちが救われた後も自分の経験によって生きているということです。 人々は主イエス・キリストの死を物語る十字架のところに行ったのに、自分たちの経験ばかりを語り続けるのです。彼らは証をするとき、自分の経験についてしか話をしません。そして彼らは、バイブルスタディが好きではありません。なぜなら、この聖書研究は、つまらない穀物だからです。私たちの主が、私たちに食べてほしいと願っておられるのは、神様の言葉であって、彼らの右に揺れ、左に揺れる経験ではありません。もしもあなたがまだマナを味わったことがないのなら、キリストのもとに来て、天からのマナである神の御言葉を味わわれることをお勧めしますと、マギー博士は述べています。詩編34編8節にはこう書かれています。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。そしてヨハネ6章51節でイエス様はこう言われています。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。さて17章に入りますが、ここではモーセが岩を打ち叩いて水を出す奇跡とアマレク人との争いの記事が書かれています。イスラエルの子らはエジプトの地を去ってアラノを行進しています。彼らはシナイ山に行く途中です。その途上でイスラエルはクリスチャン生活のイメージである七つの経験をします。旧約においてイスラエル人に起こったことは今日の私たちの霊的な教訓とするためであったことを忘れないでください。新約聖書第一コリント十章十一節には次のように書かれているからです。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。すべてのクリスチャンにとって霊的な訓練は受けるべきものです。イスラエルが受けたこれらのレッスンは私たちに映像で与えられており、その意味は明白です。砂漠を旅していくにつれ、イスラエルの子らはもう一度喉が渇き、モーセにつぶやきます。出エジプト記17章1節から3節。イスラエル人の全回収は主の命により、真の荒野から旅立ち、旅を重ねてレフィディムで宿営した。そこには民の飲む水がなかった。それで民はモーセと争い、私たちに飲む水をくださいと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのですか？なぜ主を試みるのですか？と言った。民はそのところで水に乾いた。それで民はモーセにつぶやいていった。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのですか？私や子供たちや家畜を乾きで死なせるためですか？イスラエルの子らは止めどなく不平を漏らし続けます。何か必要があるたびに不平を言い始めます。神様は慈悲深く彼らの必要に応えられます。そうするとまた他のことが出てきて、彼らは叫び出し、不平を言い、モーセを非難し始めます。多くの教会がこれと同じ霊的状態にありながら、自分たちは素晴らしい状態にあると思っていますと、マギー博士は述べています。4節。そこでモーセは主に叫んで言った。私はこの民をどうすればよいのでしょう。もう少しで私を石で打ち殺そうとしています。この頃にはモーセはおそらく自分の仕事を誰か他の人に譲りたいと思っていたことでしょう。ここで神様のイスラエルに対する対策を見てみましょう。5節。 主はモーセに仰せられた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを幾人か連れ、あなたがナイルを打ったあの杖を手に取って出て行け。この杖はモーセがエジプトに帰った時に与えられたものです。この杖はモーセの権威と力の印でした。6節から7節。さあ、私はあそこのホレブの岩の上であなたの前に立とう。あなたがその岩を打つと、岩から水が出る。民はそれを飲もう。そこでモーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りにした。それで彼はそのところをマサ、またはメリバと名付けた。それはイスラエル人が争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのか、おられないのかと言って主を試みたからである。これは岩とその岩から出てきた水に関して初めて言及されているところです。岩とは一体何を象徴しているのでしょうか。第一コリント10章1節から4節には次のように説明されています。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆、雲の下におり、皆海を通って行きました。そして皆、雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。イスラエルが食べたパンは、命のパンであるキリストのイメージであるマナでした。キリストはまた命の水でもあり、この岩は主のイメージです。そしてここでは人々の不信仰と固い岩とを比較しています。イスラエルは蜘蛛の巣や折れた足に寄りかかっています。そして小さな疑いの蜘蛛が彼らから神様の御顔を隠しています。このように岩とは主イエス・キリストの麗しい肖像画です。詩編61編2節にはこう書かれています。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。この岩とはキリストです。詩編記者はまた、こうも書いています。詩編78編35節。彼らは神が自分たちの岩であり、意図高き神が自分たちをあがなう方であることを思い出した。そしてペテロはこう述べています。第一ペテロ2章6節から8節。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。そして最後に使徒パウロは、第一コリント人への手紙3章11節で、私たちに次のようなアドバイスを与えています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。主イエスは賛美歌の一つに歌われているように、疲れた土地の岩なる方です。これは私たちがその方の上に安らぎ、その方の上に 教会が建てられている土台としての主の素晴らしいイメージではありますが、水が飲みたい時に行くところではありません。岩自体は信頼できる性質や強さを賛美することができますし、またそこから素晴らしいレッスンを学ぶこともでき、さらに調査したり分析したりすることはできますが、そこから水を飲むことはできません。イエス様は岩ですが、主の美しい生涯や強さがあなたを救うのではありません。主の教えがあなたをあがなうのでもありません。主の生涯や教えはよく磨かれ彫刻された大理石のようなものです。あなたは救いのために岩であるキリストイエスに落ちることはできますが、人間の努力ではこの岩から水を得ることはできません。岩が打ち叩かれた時にだけ命を与える水をもたらします。イエス様は十字架にかかられました。主があなたの代わりにあなたの罪を十字架で負われたことを信じることだけがあなたを救います。打ち叩かれた岩はイエス・キリストの死のイメージですとマギー博士は述べています。民数記にはイスラエルの子らが二度目に水がないと不平を言ったことが書かれています。イスラエルが喉が渇いたとつぶやいた最初の時は、神様はモーセに岩を打つように命じられ水が噴き出しました。ところが民数記では神様はモーセに違った指示を与えておられます。神様はモーセに言われました。民数記20章8節、杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは会衆を集めよ。あなたが彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、会衆とその家畜に飲ませよ。この岩はすでに打ち叩かれていたので、モーセはその岩にただ神様が命じられた通りに命じるべきだったのです。キリストは2000年前に十字架につけられ、十字架の上でヨハネ19章30節にあるように完了したと言われた時、確かに救いの技は完了したのです。キリストはもう一度十字架にかけられる必要はありません。神様はあなたのためにイエス様がされたことに満足されました。ですから問題は、あなたはキリストがあなたのために十字架上で行ってくださったことにあなたは満足しているかどうかということなのです。主はあなたを救うために死なれました。神様があなたに求めておられることは、あなたが神様の御子を信じることだけですとマギー博士は述べています。また岩であるキリストイエスから今日霊的な祝福があふれ流れます。祝福の水が乾いた唇を潤すためにあふれ出ます。エペソ人への手紙1章3節にはこのように書かれています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。岩は一度打ち叩かれ、そこから豊かな水が流れ出ました。泉は淵までいっぱいです。川の流れは岸までいっぱいです。この世はその豊かな水を入れておくことができません。それにもかかわらず、たくさんの人間たちの魂は干からび、舌はカラカラに乾いています。そして何百万人という人たちが、霊的な飲み物を瀕死の状態で渇望しています。水路は塞がっています。疑いの丸太で詰まり、 罪で払拭し、無関心によって孤立してしまっています。また大切な水路はイエス様を知っていると告白していながら、現実には主を知らない人たちによってせき止められています。私は周りを見回して非常に心配し、心を痛めています。この世は霊的に乾いています。あなたに個人的に特別に伺います。あなたは生ける水を飲むために、打たれた岩なる方のところに行ったことがあるでしょうか。神様はもしもあなたがその水を飲むなら、あなたは二度と霊的にその魂は乾くことはないと言われます。マギ博士は以上のように述べています。荒野の行進の間に、イスラエル人たちはアマレク人に出くわします。アマレク人は聖書の中では肉の象徴です。この経験も今日の私たちにとって霊的な訓練となる大切なレッスンを含んでいます。8節。さて、アマレクが来てレフィディムでイスラエルと戦った。アマレクはエサウの子孫で、アマレク人はイスラエルの敵となりました。彼らはずっとイスラエルの敵でした。イスラエルの子らは初めて戦いに参加します。9節から10節。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び、出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。エサウは肉の象徴です。イスラエルが自分たちの努力でアマレクをやっつけることができなかったように、あなたも私も自分の努力で肉に打ち勝つことはできません。霊は肉に逆らい、肉は霊に逆らうのです。パウロはそれをガラテヤ人への手紙5章17節で次のように説明しています。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。11節から12節。モーセが手を挙げているときは、イスラエルが優勢になり、手を下ろしているときは、アマレクが優勢になった。しかし、モーセの手が重くなった。彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側から、モーセの手を支えた。それで彼の手は、日が沈むまで、しっかりそのままであった。よく観察しますと、この戦いは実際山のてっぺんで起こったものであることがわかります。祈りによって戦われた戦いでした。この戦いはイスラエルの戦いの能力によって勝ったのではありません。なぜなら、彼らはこれまで兵士としての経験がなかったし、まだ戦うことに熟達してもいなかったからです。この戦いはモーセが戦って勝ったのです。モーセが手を挙げていられなくなった瞬間に、イスラエルの子らは戦いに負け始めました。モーセのおかげがなかったら、イスラエルはこの戦いに負けていました。覚えておかなければならない大切なことは、私たちに肉に対する勝利を与えてくださるのは、聖霊様お一人だけだということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルに安息日が与えられるその2、打ち叩かれた岩から水が湧き出る、そしてアマレクとの争いというテーマで、出エジプト記16章32節から36節と17章1節から12節をお届けしました。 お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記17章13節から14節、それから18章1節から27節、アマレクとの争いその2、モーセの宗徒イテロの訪問、そしてモーセ民の頭を任命するというイテロの提案を受け入れるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。